モーセと子羊の歌、話、金城マーク。
はい、皆さんおはようございます。一緒に考えたいことは、今日は題としてモーセと子羊の歌っていう題で話したいと思います。今まで沖縄に来てこれで4回目の説教なんですけど、 9月から10月で4回目の説教なんですけど、ちょっとそれの続きシリーズとして、ね、このエメラルドの歩み、それの続きとして今日も続けたいと思います。でもこれは最初にね、一つのお話をしたいと思います。これは数年、だいぶ割と昔の話なんですけどこの子供たちではありません。これはただインターネットから探して、またAI を通してこの話のために作った写真なんですけど、ある女の子がすごい重たい病気にかかって病院に運ばれました。そしてどんどん治療をしてるんですけど、なかなか治らなくて、どんどんかえって状態が悪くなっていきました。そしてその年上のお兄さんがいたので、彼も時々病院に、毎日頃もう訪ねながら、その妹、かわいい妹がどうなっているか見に来てました。そしてそれをなかなか治らないことなので、そのお医者さんたちが入ってきて、ある日この男の子に、お兄さんに説明し始めたんですね。妹がとても病気なので、大変な病気なんです。しかしもしこの病気をなった人で治った人がいるならば、そして血の検査してそれが合うならば助かる可能性があるんだって言って、もしよかったらあなたの血をちょっと調べていいですかって、そのお医者さんがお兄さんに聞いたんですね。そしたらお兄さんがもちろんって言って、血の検査をしたんです。検査してみたらもうぴったし合うんです。そしてこのお兄さんは数年前にこの病気にかかっていて、それを回復できたので、その抗体っていうんですか、アンティバディ、抗体物質がもう血に入ってるんですね。だからその血をもしこの妹に分けることができならば、きっと妹は良くなるよってお医者さんが説明したんですね。そのお兄さんはしばらくその話を聞いてて、ちょっと黙っちゃってしばらく考えて、そしてその後に、よし、分かりました、じゃあ血をあげますって言って決心したんですね。その後しばらくしてから、そのお兄さんも妹のそばに行って、その血を取る、その治療をし始めました。の針がね、その血管に入って血を取るのも痛いんですけど、このお兄さんはもう我慢して、妹のために頑張るって言って、その一回も泣き出させずにその血をあげたんですね。そしてお医者さんとこの男の子が見てるうちに、その血を、何ですか、トランスフュージョンというと、輸血ですか、輸血をしたんですね。そのお兄さんからの血をその妹にあげ始めたら、その女の子が良くなってきたんです。どうしてもお医者さんもその男の子も喜んで、よかった、この治療が効いてる、でみんなで喜んだんですね。親も入ってきてみんなで喜びました。しかしすぐその後、この男の子がちょっと悲しい顔になって、涙を流しながらお医者さんに向かって、先生、死ぬ時は痛くなりますかって聞いたんですね。そしてそのお医者さんもびっくりして、え、なんでそんな質問するの、どっか痛いのって聞いてみた。いやいや、どこも痛くない、ただ死ぬ時は痛いですかって聞いたんですね。なんで死ぬと思うのって言ったら、いや、私の血を全部妹にあげたら私は死んでしまうんじゃないって聞いた。いやいやいや、お医者さんは驚いて、いやいや、そんなことじゃないよって説明してあげたんですね。この お兄さんは、妹が自分の血が必要だって聞いたときに、自分の全部の血を妹にあげて 彼女が生きるために私は死なないといけないんだと思って、でもそれをちょっと考えた後に、はい、決心してあげますって言ったんですね。この男の子は自分の妹のために自分は死んでもいいから妹を助けたいっていう決心してこの治療を始めたんです。聖書にはヨハネ15章の13節、人がその友のために自分の命を、これは捨てること、これよりも大きな愛はないって書いてありますね。そしてもちろんこれはイエス様のことですね。イエス様が私たちのために命を落として、その私たちが救われるために十字架にかかってくれたんですね。今までのこの4回目の説教なんですけど、最初にアメリカに沖縄に来た時にこれで始めましたね。エメラルドのミザ、そしてその極端を避けないといけないその重要性について話しましたね。そして次にはエメラルドの体験ですね。そしてその狭い道を歩かないといけない、この極端を避けながらイエス様と共に歩んでいく道、そしてホワイト夫人の大事な夢を通していろんなことを学びましたね。そして信仰の歩みはどうするかということを学んでいきました。そして2週間前ですかね、その最後の説教は最大の戦い、自我に死ぬということですね。私たちに最後に残されている一番大変な戦いというのは自我に対する戦いですね。いろんな戦いはあります。そしてサタンは一生懸命いろんな私たちの目をそらす問題を目の前に置きます。しかし一番の大切な一番大変な戦い、そしてこれに勝利しないと決して天国に行けない戦いというのは自我との戦いですね。マルチン・ルーザーが言われた通りに、そのローマにいるバチカンにいる法王よりも私の心に存在している法王の方が恐ろしいものだって言いましたね。同じように私たちもいろんな戦いはあります。大切な戦いがあります。しかし一番最大の戦いは自我との戦い、このセルフィッシュネス、その欲張り、自分のことばっかりを考える、自分を守ろうとする、自分のもの、自分の家族、自分の命、自分の永遠の命を守ろうとするこの気持ちが最後の戦いです。永遠の命、我々クリスチャンとしてそのためにその希望を持ってみんなここに座ってますよね。しかしそれも失ってもいいという気で私たちイエス様を従ってますか。永遠の命も捧げてもいいという気持ちで、それを今日モーセと子羊の歌のテーマで学んでいきたいと思います。さて、私たちクリスチャンの経験を始めるときにはいろんな動機でこの旅に入っていきますね。これは AI が作った絵でちょっと変ですね。この道が突然川になってる。しかし、どうしてこんなのかわからないけど、とにかくその旅を始めるときにいろんな動機があるんですけど、そして最初にはね、このこれ多分AI が想像したのはこの Pilgrim's Progress という本がありますよね。ホワイト夫人も勧めてる本なんですけど、日本語で何？天の歴帝という本がありますね。それを映像してこの AI が描いたこの絵と思うんですけど、クリスチャンも最初に旅を始める動機は何だったか誰か覚えてますか？その天の歴帝を読んだ人、どういう動機でこのクリスチャンとして の歩みを始めたんでしょうか。なんか覚えてる人いますか。これは 自分の町が住んでる町が間もなく滅びるということを聞いて、その聖書を読んでイヴァンジェリストというその伝道者から聞いて、自分の町が滅びるということで、そのクリスチャンはその町を出てこの旅を歩み始めるんですね。ということは、その滅びから滅びを逃れるためにこの歩みを始めるんですね。あと他の動機としては、その聖書の中には天国がある、永遠にもう平安で痛みも苦しみもない国がある、そしてこの道を歩んでいけば最後には天国が待ってる、そのリワードって言うと何、
報酬
の希望を持って歩み始めるんですね。滅びっていうのか、パニッシュメントっていうと、
刑罰
を逃れるとか、ご褒美を望んでる、二つの強い動機なんですけど、本当のクリスチャンはそれでいいんでしょうか。まあ、歩みの始め頃はそれでもいいかもしれません。しかしホワイト夫人はね、こういうことを書いてあります。読んでくれますか。
各時代の希望、中間279ページ。弟子たちがキリストに従うのは罰を恐れるとか永遠の報いを望むからではない。彼らはベツレヘムの馬舟からカルバリーの十字架に至るまで、この地上における旅路を通じて表された救い主の比類のない愛を見る。そのキリストの姿が彼らを引きつけ、魂を和らげ、征服するのである。イエスを仰ぎ見る者の心の内に愛が目覚める。彼らは御声を聞き、イエスに従うのである。
ね、滅びを、何、パニッシュメントなんだっけ、罰を逃れたいとか、そのご褒美を欲しいとか、そういうのも結局最後に観察すれば、これは全部自分のことを思ってやってるもんですね。自分が痛くなりたくないから、自分が永遠に生きたいから、全部自分のことを考えながら歩んでる動機なんですね。そしてクリスチャンとしては、その、まあ、あの初めとしてはそれでよろしいです。しかしこの本当のクリスチャンの歩みを続けてくならば、こういう動機はどんどん消えていきます。最後に残ってるのは、神イエス様に対する愛、イエス様のその自我に、完全に自我がなくなったイエス様の対する愛によって、動機がどんどん強くなっていくんですね。それが私たちに必要とします。そして本当にこのクリスチャンの旅に続けさせる動機というのは、イエス様に対する愛、それだけが私たちの本当の動機になっていきますね。イエス様はもちろん言いましたね、私を愛するならば私の戒めを守りなさいって書いてありますね。しかしこれは決して行いによる義でもなく、自分のためにやるものではなく、イエス様を愛してるからこそ、イエス様が言う通りにやりたい、その愛に基づく行動ですね。決してこれは立法主義でもなく、自分の行いで自分を救おうとするものではない、イエス様に対する信仰によって、イエス様の愛に惹かれて喜んで歩んでいく道の旅ですね。そして私たちはその旅を続けていくうちに、少しずつイエス様の品性を表せるようになっていくんですね。そして鏡を見ると、自分、多分ね、この絵はちょっと違いますね。イエス様が、ホワイト夫人が言うのは、イエス様の品性に近づけば近づくほど、私たちはどう思うって、いや、まだまだイエス様に似てないなと気づくのがどんどん深くなっていくっていうんですね。だからもうイエス様に近づけば近づくほど、自分で鏡を見るとイエス様の顔は見えません。私たちのどんなに罪深い品性を持っているのか、どんなに自我というのが根強く私たちの 品性に入っているのかというのをもっともっと気づいてくるんですね。だからこの写真はちょっと変えないといけないなと思っています。変えてイエス様を見るのではなく、自分の足りなさがもっとはっきり分かってくるんです。でもしかしそれを見てがっかりするのではないんですね。かえってイエス様にもっとしっかり つながらないといけないなという動機になっていきます。もう失望するのではなく、自分の足りなさに失望するのではなく、かえってもっともっとイエス様にしがみつく経験となりますね。最後の時代にはそのどんどん少しずつイエス様の品性を表していけるクリスチャンになっていきます。そして最後の時代にはこの14万4000人というグループが黙示録に描かれてますね。その人たちは完全にイエス様のご品性を表すグループとなるんですね。多分ね、これは聖書と証の福音には書いてないんですけど、一人の人間がイエス様の品性を完全に反映できることは不可能だと思います。イエス様の品性というのはあまりにも素晴らしく、あまりにも美しく、あまりにも 深いもので、一人の人間が決してそれを完全に表すことはできない。この14万4000人というグループがいなければイエス様の品性を完全に表すことはできないと思います。だからこの最後にこういうグループが神様は定めているんですね。面白いことにこの何て言うんですか、品性は徐々に徐々にイエス様と同じような品性に変えられていきます。そしてイエス様に近づけば近づくほど、お互いその品性はどんどんイエス様みたいになっていきますね。最後に完全にイエス様の品性を反映するようになったら、この14万4000人とはの人たちはみんなもう全く同じような人たち、もう全く全てが生き方、喋り方、洋服の着り方、食べるもの、全部全く同じになるような民ですか？決してそうではありません。品性はみんなイエス様みたいに似てくるけど、この品性に従って別に個性というのがありますね。パーソナリティ、個性というのがあります。そして神様はね、このみんな同じような個性持ってほしくないですっていう 神様です。自然界見ていても神様はいろんな種類が大好きな神様ですね。さまざまな色を作ってくれた。この私たちが住んでいるこの世の中、白黒でもよかったんですよ。別に色がなくても良い。ある人たちは本当にもうこの世の中見て白黒しか見えない人たちがいるんですよね。そういう人たちも十分仕事もでき働けるんです。全然問題ないんです。神様は白黒の世界を作ることが十分にできた。しかしこんないろんなもう何万という いろんな色を作って私たちを楽しませてくださってますね。ということで自然界見てても神様はこのバラエティ、いろんな種類のものが好む神様ですね。だから個性がみんなイエス様に似ているから同じような個性になるということは決してないです。みんなそれぞれ天国に行っても一人一人個性をしっかり持ってるんですね。ペテロはね、おしゃべりでいつも失敗を犯してましたけど、品性が変わっていってイエス様に似てきたんですけど、しかし悔い改めて弟子としてイエス様が天国に行った後でもやっぱりまだおしゃべりでしたよね。そしてリーダーとして一生懸命働きました。個性はみんな一人一人ユニークなものを持っていて、神様はそれを素晴らしいと思ってます。だから個性はそれぞれ持ってます。そしてね、この14万4千人も、これがテーマじゃないんですけど面白いと思ったのが、新エルサレムが天から下ってきてこの地上に来るときに、その黙示録に書かれてるんですけど12の門があって、その12の門の上には何の名前が書かれてますか？12部族、イスラエルの12部族の名前が書いてありますね。そしてこの14万4千人は1万2千人ずつその門から それぞれのその門から入っていくっていうあのことが書いてありますね。これは黙示録21章ですね。読んでくれますか。
聖都エルサレムが神の栄光のうちに神の身元を出て天から下ってくるのを見せてくれた。その都の輝きは高価な宝石のようであり、透明な壁玉のようであった。それには大きな高い城壁があって、十二の門があり、それらの門には十二の御使いがおり、イスラエルの子らの十二部族の名がそれに書いてあった。
そうですね。そしてみんなその14万4千人は1万2千人ずつこの門に入っていくんですけど、きっとね、はっきりこれは聖書に書いてないんですけど、きっと聖書の中では名前っていうのはその品性というよりも個性、パーソナリティ、個性、あの品性とか個性につながってますね。だからあのヤコブの名前は何という意味でしたか。捕まるもの、あの騙すものっていうあの名前でしたね。で実際に彼は、人を騙したりして、自分を高めようとする傾向がありましたね。しかし神、イエス様と、天使たちと戦って、そしてビッコになった時に、そして勝利を得た時に、神様はそのヤコブからイスラエルという名前に変えましたね。イスラエルっていう名前は、何ていう意味ですか。
神の王子。神の王子ですか。
神の
王子。
王子。神の王子だかな。神に対して勝利する、力あるっていう意味もあったと思います。そしてその経験を通して、その騙し者から名前が変えられて、実際にそのヤコブの品性が勝利を得て、その品性、その性格が少し変わりましたね。そしてその名前が変えられたということで、この名前っていうのは聖書の中でとても大事なんですね。品性を表しているものなんです。そしてこの14万4千人もそれぞれ特徴があって、もしかしたらいろんなあの個性のテストがありますよね。あの一般 の, あの 心理学の時にも、その4種類とか8種類とか何種類の個性に分けていくあのテストがありますよね。そういうふうに聖書の中ではね、大体12種類の個性があって、それぞれ自分の個性の特徴に合わせて14万4千人はその新エルサレムに入っていくんじゃないかなと思ってます。そしてこれはまたいつかの話ですけど、ヤコブの子供たち12人、ヤコブの子供たちいましたよね。そしてその子供たちがイスラエルの昔の12部族になりましたけど、そのヤコブの子供たちの名前と新エルサレムに書いてある門の名前は比べ合ってみると違うんですよね。違う。どうしてある名前は落とされ、そして他の名前が、新しい新エルサレムに新しい名前が書いてるのか、それちょっと調べてみるといろんな面白い教訓が出てくると思います。今日はこれはそれはできませんけど、そういうふうにその 12部族の特徴を考えてみて、新エルサレムに入っていく人たちの特徴を考えると、いろんな大切な教訓を学べると思います。そしてこの14万4千人の人たちは天国でその新しい歌を歌うって書いてありますね。黙示録14章の3節、じゃあ読んで。
彼らは御座の前、4つの生き物と長老たちとの前で新しい歌を歌った。この歌は力あがなわれた14万4千人のほかは誰も学ぶことができなかった。
はい、この14万4千人というのは新しい歌を歌う、モーセと子羊の歌である。誰もその歌を習うことはできないし、歌うことはできない歌なんですね。どうしてこの歌は他の人たちは歌えないんですか。ホワイトウニーがちょっとそれについてコメントしてますけど、
そして彼らは御座の前で新しい歌を歌う。この歌は14万4千以外のものは誰も学ぶことができない。それはモーセと子羊の歌、すなわち救いの歌である。14万4千の他は誰もその歌を学ぶことができない。なぜならそれは彼らの体験、他のどの群れもしたことのない体験の歌だからである。
どうして他の人はこの歌を歌えないってホワイト人は言ってますか？彼らの体験の歌だからって書いてあるんですね。地上の歴史の中で誰も通っていない体験をこの14万4千には通っていくんですね。その体験を通っていなかったらこの歌は歌うことできない。この歌っていうのは不思議なもんで、あれですよね、その経験を通っていかないと、ある種類の歌は本当に歌えないですよね。例えばなんですか、ラブソング、恋の歌、恋の歌なんか、子供 10歳12歳の子供が恋の歌を歌っても上手に歌えるかもしれないけど、ちょっと笑いますね。あんな小さな子が恋のこと何分かるかと笑いますけど、本当にその経験を通らないと歌えない歌っていうのがあるんですね。これちょっともう一つのお話をしたいと思います。あるところで本当に起きた話かどうか分からないんですけど、あるところで大きな夕食の集まり会があって、その中でみんなごちそうを食べた後に、その中に有名な俳優がいました。そしてそこでみんなが、何か喋ってちょうだい、何か演説というのかな、をしてくれって頼まれて、あ、はいはいはいって、いろんな詩を言ったり、その話したんですね。そして最後に誰かが、じゃあ聖書から何かを読んでくださいって言ったんですね。この俳優はクリスチャンではないんだけど、聖書は読んだことがあるので、じゃあいいよ、でもね、そして誰、そこに牧師がいた、ちょっと年取った牧師がいたので、詩編23編を読んでくださいって頼まれたんですね。そしたらその牧師はいや、OK、牧師じゃなくてその俳優がね、いや、OK、23編知ってますので、それをやります。しかしそれをやる代わりに、牧師さんも、その私がやった後に牧師さんもどうぞやってくださいって頼まれたんですね。そしたら牧師が分かったって言って、その俳優はみんなの前に立って、その誰かから聖書をもらって詩編23編を読み始めたんですね。もう素晴らしい声で、もう完璧なイントネーションなんていうの、その喋り方、もう素晴らしい声で やった後、みんながもう握手で、素晴らしい素晴らしい、そう、本当によかったって褒めるんですね。その後にこの牧師官が立って、もう聖書は持たずに、もう全て暗記してるんですね。そして彼が立って、小さな声で、その格好もあんまりみんなみたいに立派な格好じゃないんですね。そして彼がちょっと腰を曲げて、小さな声で、神は、What is my shepherd? 神は
私の牧者で、主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。
って言い始めたんですね。そして全部小さな声で、その詩編23編を朗読したんですね。その後に、その部屋の中では、誰一つも握手がない。シーンとしてました。そしてその牧師は、ね、がっかりして座ろうとしました。しかしその俳優が立ち上がって、牧師さん、ちょっと話がありますって言って、みんなの前で、私はその声と発音の仕方でみんなの耳と目に印象を与えました。しかしあなたはみんなの心に印象を与えました。私は詩編23編読んだことある、 詩編23編は知っている。しかしあなたはその牧者であるイエス・キリストを知ってるって言ったんですね。そしてその本当に経験しないと歌えない歌、読めない言葉っていうのがあるんですね。そしてこのみんなはシーンってしたのは、感動を受けたあまりに誰も拍手はしなかったんですね。この14万4千人新しい歌を歌うっていう、そのどういう経験であるかっていうのは、
子羊の行くところへはどこへでもついていく。
14万4千人この地球のThe time of trouble such as never was. もう大いなる悩みの時、かつてなかったほどの大変な時に、子羊が行くとこどこでも行って行きます。完全に自我に死んで、完全にイエス様にしがみついて、子羊が行くとこは私もついていくと決心した14万4千人のですね、その経験をしていなければ、この歌は決して歌うことはできない。そしてこの歌は永遠に天国で、天国だけじゃなくて全宇宙のとこに、多分クワイア旅行みたいにして、あちこちの あちこちの何ですか、世界に飛び回った世界に回って、神様の愛、その救いの力を証しするためにこの歌を歌っていくと思います。しかしこの歌の経験の歌なんですけど、モーセと子羊の歌って書いてあるんですね。なぜこのモーセと子羊、もちろんこの子羊イエス様の体験は分かりやすいと思うんですけど、なぜモーセがここに出てくるんですか。少しだけモーセの経験からちょっと学びたいと思います。このモーセはこの事件がありましたね。
主はまたモーセに言われた。私はこの民を見た。これは頑なな民である。出エジプト記32:9。
これはモーセが十戒を受けるときに、しばらくの間その民から離れましたよね。そしてもう民はもう死んでるかもしれない、もういつ帰ってくるか分からないので、もうエジプトに帰ろうって言って、アロンに、押し付けてこの偶像を作ってくれ、そしてもうエジプトに帰る準備しようって言って、この偶像を作りましたね。そしてその山から降りてモーセはそれを聞いて、まあ神様が言ったんですね。神が、こういうことがあるので、もうこの頑固な何も言うことを聞かない人たちはもうやっていられないって言って、続けてこういうことを神様が言いましたね。
それで私を止めるな。私の怒りは彼らに向かって燃え、彼らを滅ぼし尽くすであろう。しかし私はあなたを大いなる国民とするであろう。出エジプト記32:10。
最後に神様はもうこのイスラエルの人たちとはやっていけない、もう全部滅ぼしてやり直す。神様はそうやったことありますね。洪水の時にもうこの世の中は悪があまりにも広がってしまって、全部やり直さないといけない。ノアとノアの家族だけでもうやり直すって決心して、本当にそうなりましたね。そしてまたここにも再び神様はイスラエルを滅ぼして、モーセからまた再び新しいグループを作ろうって言ったんです。モーセはそれを聞いて、ああはい、じゃあお願いしますって言いましたか。
それはい、モーセは主のもとに帰って、そして言った。ああこの民は大いなる罪を犯し、自分のために金の神を作りました。今もしあなたが彼らの罪を許されますならば、しかしもしかなわなければ、どうぞあなたが書き記された文から私の名を消し去ってください。
モーセは、はい、喜んで全部もうどんなに楽になったでしょう、その仕事がね。もうこの頑固なイスラエルの民族人たちを導いていかないで、もう自分の家族だけでもうみんな捨てて、 新しくやりましょうというふうにやることができた。しかしモーセはそういうリーダーじゃなかったんですね。彼は神様どうぞ許してください、本当に 罪深いもので本当に頑固な人たちで本当にやりづらい人たちです、しかし神様は本当に愛の満ちた神様なのでどうぞ許してください、もし許せないんだったら私も命の踏みから外してくださいって祈ったんですね。モーセは自分の永遠の命を捨ててもいいからこのイスラエルの民と一緒にしてくださいって祈ったんですね。彼が責任任されたイスラエルがどんなにモーセをけなし、モーセをありがたいと思わなく迫害していても、モーセはこの民を愛し自分の永遠の命がなくてもいいから私はこのイスラエルの人たちを救ってくださいって祈ったんですね。それがモーセの歌でありイエス様の歌であり最後には14万4千人の歌だと思います。イエス様はもちろん自分の命を捧げましたけど、そのカルバリーでイエス様が私たちのために死んだというのは、まあ、多分これはね永遠にかかってそのカルバリーで何が起きたというのを研究し続けると思います。あまりにも私たちはまだまだこの地球では浅いものしか見えてません。しかし永遠に 全宇宙でこのイエス様が私たちのためにどんなに犠牲を払って私たちを救ってくださったというのはもうこれは永遠にかかっていく課題なんですね。しかし今でももう少し理解できると思います。これはゲッセマネでイエス様が祈っている有名な絵ですね。しかしゲッセマネでイエス様はこういう姿でしたか。聖書の書いてること、ワイト人が書いてることを読んでみると決してこういうものではありませんね。ちょっと気持ち悪いギョッとする絵なんですけど、多分イエス様がゲッセマネで祈った時の姿はこっちの方がよく表していると思います。もう人間と思えないほどの苦しみのうちにイエス様は神様とのその熱心な祈りのあまりにもう姿が変わっていったんですね。そしてじゃあこれちょっと読んでもらいましょうか。
我が父よ、もしできることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の思いのままにではなく御心のままになさってください。マタイ26の39。
イエス様は完全な人生を過ごして一つの罪も犯さなかったですね。そして絶えず神の御心を行ってきた、それは間違いないでください。しかし神様といつも一致にしていたんだけど、自分がやりたいことと神様がやってほしいこといつもは一致してたんですけど、ゲッセマネに来た時にはそうではありませんでした。イエス様がやりたかったことはその苦い杯を捨てたかったんです。こんなことはやりたくないと本当にイエス様の心ではそう思ってましたね。しかし神様はこの救いの人類の救いのためにこの杯を飲んでくれって頼まれたんですね。そしてそこで大きな戦いが起きました。どうしてかというと、この杯を飲むことによってイエス様は永遠に神から突き放される危険があったんです。決してね、イエス様にとってこの苦い杯を飲むのは簡単なことではありませんでした。もう今までもう永遠の昔から、そしてもう永遠の将来までもうイエス様は神と共に存在する方ですね。しかしこの時にこの杯を飲むことによって、その聖書の中ではイエス様は 罪を負ったんではなく罪になった、罪になったっていう表現してるんですね。罪をただ私たちの罪を負ったのではなく罪そのもの、罪そのものになってくれたって書いてあるんですね。そしてその罪になったイエス様はその天の父なる神様はどんなに清いお方でどんなに偉大なる方だってもう一番知ってる人だから、自分が罪になったら途端にもう永遠に天国から天国に行けない、もう永遠のこの命も捨てないといけない、その危険が本当にあったんです。ホワイト夫人は後で出てきますけど、この時イエス様は聖書の中で書いてありますけど、その血を汗みたいに出てきたんですね。そして実際にこの血が汗として出てくるのは医学的に、とても稀なことなんですけど時々起きることなんですね。これちょっと読んでくれる？
血管症、皮膚に傷がないのに血液が汗として出てくる稀な症状。
ほとんど 見られないものなんですけど、あまりにもその激しいストレスのうちにその毛細血管がその汗の管の近くの毛細血管が破れて汗の管に入って汗と混じって血が出てくるそうなんです。そして本当にもうあまりにのストレスの大きさのゆえにイエス様はこの時に汗と血を汗がもう 血と混じって出てきたんですね。そしてこれは決してなんていうんですか、ある人たちはイエス様はもう神様であって最後に何が起きるか全てを知ってるんだから十字架で死んだとしても、ね、また蘇る、3日目に蘇る、それを今までずっと予言してきたじゃないか、だからもう そんな、ね、苦しいもんではない、もう一時的死んでまた日曜日に蘇るって分かってたんだから全然そんな大変なことじゃないさと思うかもしれませんけど、いやいやいや、イエス様は罪になることによって永遠に神から引き裂かれ、もしかしたら存在自体ももう終わりなる危険性があったんですね。ホワイト夫人がこう言ってます。これはマルコだ、まだ、はい、
イエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。マルコ 15-34。
カルバリーで最後の時にこの暗闇が囲んカルバリーを囲んで、もうこれは神秘的な、もう普通の暗闇じゃなかったんですね。神の御臨在が隠され天からのイエス様に対する励ましの声、励ましの一瞬一つの印も何もなかったんですね。そしてこの時に初めてイエス様は自分の父なる神から引かれたという経験をしたんですね。そしてこれがホワイト夫人が言ってることは第二の死、完全に神から引き裂かれるこの経験、イエス様はここで私たちのために経験したっていうんですね。そしてこれを通って後によみがえるっていう希望はどうなったんですか？それは見ることができなかった。イエス様は本当にここでもう最後に永遠にもう自分は亡くなる、神から引き裂かれてもう存在さえもなくなるかもしれないという恐れに襲われたんですね。そしてホワイト夫人がこう言ってます。
サタンは激しい試みでイエスの心を苦しめた。救い主は墓の入り口から奥を見通すことがおできにならなかった。キリストが征服者として墓から出てこられることや犠牲が天父に受け入れられることについて望みは与えられなかった。キリストは罪が神にとって不快なものであるためご自分と神との間が永久に隔離されるのではないかと心配された、
はい、墓の入り口からその後に何が起きるかというのを見通すことができなかった書いてありますね。しかし 私たちのためにイエス様はその危険性を冒しながら十字架で命を捧げたんですね。
キリストは不義の人類のために憐れみの取りなしが病んだ時に罪人が感じる苦悩を感じられた。キリストが飲まれた杯をこんなにも苦いものとし、神の御子を悲しませたのは、人類の身代わりとしてキリストに神の怒りをもたらしている罪についての観念であった。
神様、イエス様、ここまで自分を犠牲にして私たちの救いのために捧げたんですね。この最初に話したこのお兄ちゃん、少しだけそのイエス様の愛がどんなものかであるかということを理解できると思います。この男の子は自分の血を妹にあげることによって自分は死んでいくと思って、それでもいいからあげるって言ったんですね。イエス様はその私たちに身代わりとなって十字架で死んだとしても、それが神様がそれでよろしい、それを何ていうんですか、イエス様の犠牲を受け入れて人類を救いの道を開く、それも保証されていなかったんですね。そしてこのワイド人の引用文ではそれについて書いてありますね。もしかしたらこれでも十分じゃないかもしれない、こんなに犠牲を払って永遠の命も捧げたとしても罪はあまりにも恐ろしいもので、神様は人類を救うことはできないという可能性もあったんですね。それほど大変なことだったんです。しかしイエス様はそれを、その危険性があったとしてもいいから、最後に頼りになるものは神の御言葉でしたね。そのずっと30年間この地球で歩んでいた時に神様と共に歩んできて、その神様の約束を思い出しながら生きていったと思います。でもこの最後の場面ではそれさえも思いつかないぐらい、もう恐ろしい暗闇の中に入って、イエス様は最後に、全ては終わった、 It is finished、 終わった、どうなる結果は分からないけど神様に身を委ねる、私の思いではなく神様の御心が行われるようにって叫びながら、全ては終わったって言って亡くなったんですね。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。イエス様が私たちのために命を捨てたというのにどんな深い意味があるかというのを、もう少し今日理解できたらなと思います。そのイエス様は私たちのためにどんなに大きな犠牲を払ってくれたか、そして最後にこの14万4千人の経験、彼らはかつてない、何ですかこれは、
苦難の時代を生き抜きます。
この世の中でもうこれほど大変なことはなかった。親もそうですけど、お母さんの方ですね、那覇のなんていうんですか、アメリカ兵たちが入ってきて、もう戦争の真っ最中、大変な時を過ごしましたね。そして多分ここでそれを経験した人たちもいると思います。もうどんなに大変な経験通ったとしても、この一番最後の経験はもう想像にもつかない。ホワイト人はこう書いてありますね。そのほとんど私たちはその将来に起きる、ね、困難を考えるときに心配するほど大変ではないということがよくありますね。ほとんどの心配はもうどんどん大きくなっていって、実際にそれを経験すると、そんなにひどくじゃないかという経験が多いです。しかしホワイト人はこの最後の大いなる悩みのとき、どんなに想像を使っても考えられないほどの大変な時だって書いてありますね。本当に私たちはまだまだ知らないほどの大変な時です。そして14万4千人は、
彼らは中保者なしで聖なる神の御前で生きています、
うん、最後の時にはイエス様が中保者の死聖所の中での中保者の働きを終わって聖なる神の御前で中保者なしで生き残らないといけない民というのが14万4千人だけなんですね。この人たちだけがその人類の中で神様の前で中保者なしで生きていくんです
神の民は彼らを滅ぼそうとする敵に取り込まれるが、しかし彼らの味わう苦悩は真理のために受ける迫害を恐れてのものではない。彼らは自分たちが全ての罪を悔い改めているかどうか、また自分たちの中の何かの過ちによって全世界に臨もうとしている試練の時にあなたを防ぎ守ろうという救い主の約束の成就を妨げるのではないかということを恐れるのである。黙示録 3-10、
はい、もう一つ
もし彼らが許しの確証を持つことができるならば拷問も死をも厭わないであろう。しかし万一許しに値しないものであることが分かって自分自身の品性の欠陥のゆえに生命を失うようなことがあれば、それは神の聖なる皆を辱めることになってしまう、
はい、14万4千人が心配しているのは自分が殺されるか、自分が拷問を受けるか、自分が何が起きるかではないんですね。何を心配しているかというと神の名、神のご品性に乱れ、何ですか、恥ずかしめることがないだろうか、自分の弱さのゆえに神の名が汚されるんじゃないか、それが一番の心配なんですね。自分が永遠に天国に入れるかどうか、自分の子供が一緒に天国に行くかどうか、そういうものじゃないです。神の名が汚されるんじゃないか、自分の罪のゆえに、それを心配してるんですね。彼らは本当に自我に完全に死に、自分のことを思うのではなく神様のために生きていかないといけないという動機で生きてるんですね。そして永遠の命、その素晴らしいご褒美ですけど、それもいらない。神の名、神のご品性を擁護するために私たちは生かされてるんだという動機だけです。
はい、この最も激しい試練の時における神のその子供たちに対する愛は、彼らの最も輝かしい繁栄の時と同じように強く優しいのである。
そう、これが約束であり事実であるんですね。どんなに周りで騒いでてもう大変な時期であったとしても、神様の愛は変わることがない。私たちが神に愛し神様に従っているならば、神の愛は決して変わることはない。しかしイエス様と同じように、この大いなる悩みの時には私たちそれを忘れてしまうのかな、それを思い出すことができないかもしれない。そして本当にこれでいいのか、私の罪のために神の名が汚されるんじゃないかというあまりに本当に激しい苦しみに襲われるんですね。それがヤコブの悩みの時なんです。ヤコブがその天使と戦っている時に、そのもう命がけてこのかけてその戦ったのは、その神様のために。そして最後にこの私たちも同じような試練を通っていくんですね。そして面白い引用文がこれに続いてあるんですけど
しかし彼らは火の炉に投げ入れられる必要がある。キリストの姿が完全に反映されるように彼らの世俗的なところが焼き尽くされねばならない、
うん、これがね、この経験、最後の悩みの時っていうのが最後の磨きなんです。この時にはもう全て罪はもう許されて、イエス様はもう天の至聖所から 贖いの何ていうんですか働きも終わってますよね。罪もすべて清まってます。しかしここではまだ何ですか、この earthliness というのは
世俗的なところ、
世俗的なところ、はっきりそれが何であるのかちょっと分からないんですけど、何かまだこの地球、この地球にのものが14万4千の中に入ってるんですね。罪ではないけどこの何か残っています。そしてこの最後の悩みの時によって清められていくんですね。金が溶かされて 不純物を全部燃やしていくように、私たちもこの最後の悩みの時っていうのがイエス様の品性を完全に表すためにはこれでなくてはできないことなんですね。最後にこの話で終わりたいと思います。1938年12歳のオーストラリアの子供が自分の親の周りで遊んでましたね。そしてそこで大きなこの黒い石を探したんです。そしてこれは面白いなと思ってお父さんのところに持って行って、お父さん、こんな石面白いでしょ、何か見つけたんだよって持って行ったら、お父さんはそれを見て、まあね、大きいけど、まあ こんな石はあちこちにあるから全然価値もないよって言って、そのお父さんはドアの、なんですか、ドアの支え、閉まらないようにポコンと置いて、そのまま忘れてしまいました。9年後、1940何年になるかな、とにかく9年後、アメリカのハリウッド、有名な場所でみんな映画が作られる場所なんですけど、そこでカザンジアンっていう兄弟たちが宝石の店を持ってました。そしてこの宝石をいろんな売ったり買ったりしてる仕事やってて、大金持ちの俳優たちがよく入ってきてどんどん買っていくような場所で有名な店でした。そのカザンジアンの兄弟たちは年に1回1ヶ月2ヶ月かけて世界中を飛び回って、いろんなその生の宝石、まだ磨かれてない原石っていうんですか、原石を買い集めてここに持ってきて、ここで磨いて売れる状態にしてやってる仕事だったんですね。そしてこの時は一人の兄弟がオーストラリアに行って あちこち見ていました。そしてこの場所で宝石がちょこちょこ出ていますよっていう話を聞いてて、ある農夫の場所で行っていろんなところを見てました。そしてこのお父さんが、この人が時々その黒い石を持って見てるのを見てて、ああもしかしたらと思って、男の子も、今度はもう21歳になりましたね、21歳の男の子を呼んできて、おい12歳の時に大きい石を見つけたでしょ、あれを持ってきなさいって言われて、その男の子がその石を持ってきました。これがその石なんですけどカザンジアンはその石を見てじっくり見てみると、ところどころこの銅、カッパー、銅、the metal、銅ですか、
はい、銅、鉱物、
鉱物がところどころあるのを見て、もしかしたらこれはね、スターサファイア、スターサファイアって言うんだけど、サファイアはルリ、
はい、サファイア、
サファイア、サファイア、
はい、
サファイアなんだけど、この黒いサファイアでこの銅が混じってると、その一つの光を照らすとスターサファイアというのは、その光が反射するときにスター、その星みたいに反射してくるんですね。もしかしたらこれを上手にやればスターサファイアになるかもしれないということで、大喜びでこれを買いますって言ったね。そしてその農夫に $18,000 というと200万ぐらいのお金でこの石を買うって言ったんですね。200万、当時の1900何年代の200万というと今の3000万ぐらいのお金なんですね。農夫はもう大喜びで、おいおいこの石を買ってくださいって言って3000万円で売ってあげて、その自分の家族のために新しい家をお金で作ってあげたんですね。 火山ジアンはその石を、この石をハリウッドに持って帰って数ヶ月それを勉強して、どうやって切ろうかってやったんですね。ちょっとでも間違えたらその星の反射がなくなってしまいます。でちょうどいいように切って磨いてやらないとその反射が出てこないんですね。やっと数ヶ月終わった後に切り始めて気をつけて気をつけて切り始めたんですね。そして彼がもう100回でもちょっとした間違えた切りを入れたらもう完全にダメになる可能性があるの中、もう気をつけて気をつけて切って後に、そしてまた気をつけながらその磨き 何ヶ月かかったら分からないんですけど、この大きな石が最後に出てきたのが3分の1ぐらいの石の部分が全部削られたそうです。そしてその大きな石がもうちょっと小さくなって最後に出てきた宝石はこれなんです。世界で一番大きい黒サファイア、スターサファイア、星のサファイアですね。そして一つの光を照らすとこの6個の その星が見えてくるんですね。今これはどのぐらいの価値があると思いますか？今はそのスミスソニアン、誰も買うことはできないんですけど、スミスソニアンって言ってアメリカのワシントン DC である博物館、有名な博物館だけど、そこに時々展示されるそうですけど、誰もいくらか分からないんですけど、大体今の値段で、まあこれは2010年ぐらいだったかな、最後に聞いたのは、大体80億の価値があるって言われてます。その、こんな石、何も価値のないように見られる石が、その火山ジアンさんがきれいに磨くことによって80億、多分今だったらもうそれ超えた値段でしょう、の価値になったんですね。ホワイト夫人がこう言ってます。
キリストは人にこう言われる、あなたは私のものだ、私があなたを買った、今はただの原石に過ぎない、しかしもしあなたが私の手に身を委ねるなら、私はあなたを磨き、その輝きは私の名に栄光をもたらすだろう。誰もあなたを私の手から奪い取ることはできない。私はあなたを私の特別な宝とする。私の戴冠式の日にはあなたは私の喜びの冠の宝石となるだろう。
私たちは一人一人、多分ね、今自分の品性を見ると多分これよりもこれに似た品性だと思います。しかし神様の磨きによって、その、ね、削られることによって、いつか私たち一人一人神様に反発しなければ、神様に委ねていくならば、自我に死んでいくならば、私たちもこういうふうに永遠に輝ける特権が待っています。そして最後には、自分のためにではなく、イエス様のために、イエス様が私たちのために再びこの世の中に来るときには、私たち一人一人がこのダイヤモンド、サファイア、ルービー、いろんな宝石になる。みんなそれぞれ違う色で、違う感じで、違う個性を持ったその石になっていくんですね。そして神様はそれを喜んで私たちを迎えてくださるのです。しかしこの磨かれるっていう、神様は何を使って私たちの品性を磨いていくんですか？試練ですね。試練です。祝福ではありません。いっぱい祝福を与えて磨かれる人はそういません。時々いるかもしれませんけど、ほとんどの人たちは試練を通して神様は品性を磨いていくんですね。そして辛い試練があればあるほど、神様はあなたに特別な価値を見てるから、その試練を与えてるんですね。いや、もちろん、 たまにはその自分の頑固さによって自分の愚かさによってその試練を増やす時もありますけど、試練が多いから神様から見捨てられるということではありません。試練が多ければ多いほど神様はあなたに価値を認めているので、それを磨こうとしてるんですね。そして時間かけて磨いていくうちに、私たち一人一人がこういうものになっていきます。それを間もなくイエス様は私たちを天国に迎えようとしてます。そして永遠にその神様の栄光のために星のように輝く時が来ます。しかしこの特権に預かる前には、自我に死に永遠の命を失ってもいいから、子羊が行くとこどこでもついていくという決心をしないといけないです。どうぞ神の恵みによって、私たち一人一人がその決心、毎日毎日一瞬一瞬できるように祈りたいと思います。では最後の賛美歌131番、皆さん立って歌いましょうか。131番、天の父様、私たち神様に仕え、子羊が行くとこどこまでもついていきたいと思います。しかしペテロのように、いや私はあなたと一緒に死んでもいいと言いながら、すぐその後にはイエス様を3回も知らないと言われたように、私たちの約束は本当に弱いものであり、人間の弱さによってくるくると、極端から極端へ行っちゃう弱い人間であります。しかしイエス様に反発せず、その磨きの働きに神様に委ねるならば、いつかイエス様の品性を14万4千人と共に完全に反映できる時が来ると信じます。我々の力ではなく、我々の能力でもなく、我々が何をするかでもなく、神様イエス様が私たちのうちに働くことによって、それが可能であることを感謝します。一日でも早くその働きが始まり、 早くそれが終われる時が来ますように、どうぞ神様、私たちの毎日に示されているその品性の荒いとこ、削らないといけないとこ、神様に委ねていけるように助けてください。いろんなイエス様に似てない場面があまりにも多すぎますけど、しかし神様の約束は変わることがない、その時が間もなく来るということを感謝します。どうぞその働きに反発しないで協力できるように助けてください。今日の安息日も続けて祝福を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。